それでは今日の聖書の箇所を拝読させていただきます。詩編の63編、詩編の63編の4節から8節です。詩編の63編4節から8節です。お読みいたします。それゆえ私は生きる限りあなたを褒めたたえ、あなたの御手により両手を挙げて祈ります。死亡と随を振る舞われたかのように私の魂は満ち足りています。喜びにあふれた唇で私の口はあなたを賛美します。床の床の上であなたを思い起こす時も、よもすがらあなたのことを思い巡らす時、まことにあなたは私の助けでした。三翼の陰で私は喜び歌います。私の魂はあなたにすがり、あなたの右の手は私を支えてくださいます。お祈りいたします。ご在天の父なる神様、あなたの皆を賛美いたします。今から神様が私たちのために書いて用意してくださったこの聖書の紐解き、その言葉に学ぼうとしております。どうぞ聖霊様が豊かに働いてくださり、私たちがあなたの言葉をまっすぐにしっかりと理解することができますように、あなたが導き、また助けてください。この時はあなたに委ね感謝し、イエス・キリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン。今お読みいたしました聖書の箇所はダビデの賛歌と言われる部分になります。63編の冒頭のところを読みますと、ダビデがユダの荒野にいた時にと書かれています。もちろんこれはもう2000年以上前の話になります。ダビデは一体ユダの荒野で何をしていたのでしょうか。荒野というのは、これは人の住むところではありません。できれば痛くない場所です。しかしダビデはたびたびこの荒野に逃げ込んでいきます。もちろん最も有名なのは、自分の、が仕えていたサウル王の怒りを買って命を狙われた時だと思います。しかし今日の聖書箇所である詩編の63編は、王であるダビデが息子であるアブシャロムに裏切られて荒野に逃げている時の歌であると考えられています。自分の仕えている王様にから恨みを買って命を狙われるのと、自分の愛する息子に裏切られて命を狙われると、どっちが辛いかなと思うほど、これはダビデが非常に辛かった時に歌った歌です。しかしダビデは4節でこう歌っています。それゆえ私は生きる限りあなたを褒めたたえ、あなたの御名により両手を挙げて祈りますと言っています。そんなに苦しい時に、そんなに苦しい時になぜこんなことが言えたのでしょうか。今朝は皆さんと一緒にそのことについて考えてまいりたいと思います。先ほど言いました聖書の箇所の中にはたくさんの比喩的な表現が用いられています。特に5節7節8節の比喩的表現、比喩の意味について皆さんと一緒に考えてまいりたいと思います。比喩的表現、ちょっと難しい言葉ですけれども、辞書を開きますと、ある物事を別の物事に見立ててなぞらえる表現、ある物事を別の物事に見立ててなぞらえる表現と書いてありました。例えばアイデアが浮かんだというよりも、一筋の光が差したようにアイデアが浮かんだというとですね、こうピーンときた、明るくパッとこう照らされたというようなイメージを持ちますよね。それ比喩的表現です。彼の心は繊細だというよりも、彼の心はガラスのように繊細だというと、 その情景といいますか、感覚的にこう伝わってくるものが多くあると思います。うちの猫ちゃんは本当に可愛い、まあ、それもいいですけども、うちの猫ちゃんはまるで天使のように本当に可愛いというとですね、そのどんな可愛さかっていうのが伝わると思います。同じように5節そして7節8節には非常にこうユニークな比喩的表現が使われています。まず5節の冒頭には、脂肪と髄を振る舞われたかのように私の魂は満ち足りていますと書かれています。脂肪と髄、皆さんこの言葉を聞いてどういうイメージを頭に思い浮かべるでしょうか。例えば知り合いの家にお呼ばれしたと思います。今日うちに食事に来てって言われてお呼ばれした。で、後日そのことを友達に話す。この間ねちょっとお呼ばれしてごちそうになったんだよ。何ごちそうになったの？脂肪と髄。お前切られてるんじゃないの？とこう言われてしまうかもしれません。脂肪というと皆さん何を思い浮かべますか？私はすき焼きの時にお肉屋さんでちょっとかけらのような脂肪のかけらをもらって、すき焼きのこう鉄板の方にさーっとの塗って油をしませて、あとポイって捨てちゃうという、あれを思い出しました。脂肪は体にもあまり良くないですよね。まあ、ただ脂肪を脂肪と呼ばず、刺しと呼ぶとまた別です。焼肉で刺しが入っている、牛肉なんていうとですね、これ高級な牛肉のことですね。 A5 ランクの松坂牛みたいな、そういうイメージになるかもしれません。こう脂肪と赤身の肉がこう交互にこうザーッとこう入っている、大ごちそうですね。柔らかくて甘くて、私も3年に1度ぐらいはご商売に預かることがありますけれども。また髄といってもやはりピンときません。昨日夕食の準備で髄を使ったってことはいらっしゃいますか？あまりいらっしゃらないかもしれません。しかしここからほど遠くない有名なラーメン屋さん、ラーメン二郎というのがありますけれども、そこで今頃は大きな鍋で髄をぐつぐつ茹でていると思いますね。これは豚の豚骨とか鶏の髄とかっていう、そういうものです。ですから私たちは実は髄も食べるわけです。フランスに行きますとフォンドボーといって、炒めてから煮込む子羊の骨を使ったスープの素があるそうです。またイタリアに行くとオッソブッコといってですね、お皿の上にこの髄がボーンと出てきて、その髄の中にある髄の中身をですね、美味しく食べるという料理があるようです。当時のイスラエルの人たちがこのダビデの歌を聴いて、脂肪と髄、どういうイメージを持ったでしょうか。おそらく脂肪と聞いてまず頭に思い浮かんだのは、もしかすると神様への捧げ物だったかもしれません。当時イスラエルではいろいろなものを神様に捧げていましたけれども、一つは脂肪を捧げていました。脂肪の部分が、火に落ちるとこう、火で温められてこう油になって落ちると、煙がパッと出て上にふわっとこう上がっていきます。それが賛美を気持ちを賛美の心を神様にこう向けるようなイメージで、この脂肪が捧げられていたようです。また脂肪と髄は実は当時最も高価でありました。英語の聖書の NIV 訳という聖書があるんですけれども、そこのこの全く同じ箇所を読むとですね、英語でこのように書いてあります。 I will be fully satisfied with the richest of foods って書いてあります。脂肪と髄と直接言わずに richest of foods、 最も高価な食べ物という言葉で聖書の言葉が訳されています。日本でも 100g 4000円とか5000円とかっていうお肉をたまに見ますけれども、本当にこうサシが入っています。日本人の味覚はもしかするとイスラエル人と通じるものがあるのかもしれません。脂肪と髄を振る舞われたのかのように私の魂は満ち足りています。 もしあえて、現代風、現代訳をここに重ねるとすれば、私たちにとっては大間のクロマグロのお刺身と最高級魚沼産コシヒカリを振る舞われたかのように私の魂は満ち足りていますと、こう聞くともうだいぶ満ち足りた感じになりますよね。そういう思いをイスラエルの人たちは持ったのだと思いますし、ダビデ王はまさにそうこの時感じていたわけです。さらに満ち足りていますという言葉、ヘブル語でサベーという言葉ですけれども、これは飽き足りるとかもういっぱいっていう意味があるそうです。もちろんダビデは王様ですから、そんなものはいつも食べていた、飽きていたのでしょうか。いえ、この詩篇63編ではダビデがユダの荒野で命からがら逃げていた時に歌われていた歌ですから、まあ、非常に不自由であったし、脂肪も髄も食べたいと思っても食べられなかったと思います。しかしそのような苦難の中でもダビデは私たちを満たしてくださる存在として捉えていたということです。私たちはどうでしょうか。2番目です。7節にはこのような言葉があります。三つ葉の陰で私は歌います。三つ葉、翼の前に「お」という丁寧語がついておりますので、これは神様の翼、神様の羽の影、下という意味になります。私たちは翼とか羽とか聞いてこう何を思い浮かべるでしょうか。私は今朝、羽をまとってここまでやってまいりました。というとあれ何を着てきたんだろうと思われるかもしれませんが、いわゆるあのダウンジャケットを着て寒いですから、教会に参りました。ダウンというのはこれはあの鳥の羽の一部です。羽にはフェザーとダウンというパーツがあって、フェザーというのは、まあ、ちょっと赤っぽい色があったり芯があったりします。でダウンというのはですね、あの非常にこう高級で、そういう芯がないふわふわっとこうしている部分になります。まあ、さらに、このダウンにはですねランクがあるそうです。一番安いダウンがダックのダウンで、次が、グースのダウン、一番高級なのがマザーグースのダウンだそうです。ただここまではあの安易に手に入る高級品だそうです。最も高級なダウンはアイルランド産のアイダーダックダウンという羽毛らしいです。数日前にあのヤフーショッピングでちょっと調べてみましたところ、シングルのアイダーダックダウンの掛け布団お値段450万円って書いてありましたので、ちょっと手に入らないようなものすごく高級な、そういうアイダーダックダウンという布団があるそうです。当時のイスラエルでは、まあ、いろいろな鳥がいました。ここで三つ葉とダビデが言っている鳥はどんな鳥でしょうか。ダビデはおそらくこれはあのモーセの言葉を、申命記32章11節のモーセの言葉の引用をして、そしてこの三つ葉という言葉を語っているのではないかと考えられています。申命記の32章には、わしが巣のひなを呼び覚まし、そのひなの上を舞い、翼を広げてこれを取り羽に乗せていくようにと、まあ、そういう、こう記述があります。でここでモーセやダビデが言及しているこの鳥は、おそらくワシ、しかも当時イスラエルに多くいた白襟ハゲワシではなかっただろうかと考えられています。白襟ハゲワシというのは、まあ、翼を広げますと 2.5 メートルから3メートルぐらいあるそうですから、かなり大きなワシになります。また非常に、特別な、能力を持っていたようです。例えば、卵を温めるということを鳥はします。 早いメジロやヒヨドリは10日ほどで温め終わってヒナが卵からかえるそうです。遅めの小柄や四十からツバメ、ムクドリなどでは3週間ぐらいかかるそうです。カラスで1ヶ月ぐらいだそうですけれども、この白エリハゲワシは50日間卵を守るそうです。そしてさらにはお母さんワシが産む卵は毎回一つだけ、そしてお母さんとお父さんで代わる代わる一生懸命50日以上かけてこの卵そしてヒナを養い続けるのだそうです。ここでダビデが苦難のど真ん中にいて、三つ葉の陰で私は歌いますと言っています。ダビデの頭の中には白襟ハゲワシが、この大きなハゲワシが、そして柔らかな羽毛を持つこのハゲワシの下で一匹だけの小さな小さな可愛いハゲワシが安らんでいる、まあ、そのような場面が頭に思い浮かばれたのかもしれません。三つ葉の陰で私は喜び歌います。お父さんとお母さんにしっかりと守られて、もう怖いもの恐れるものは何もないというような状況です。先ほどのようにもしここを現代風に読み替えるのであれば、私はアイダーダックダウンの布団の中から、家の外ではアルソックの警備員が見守る中で私は喜び歌いますと、こんなイメージかもしれません。もうぬくぬくとして外には警備員がいて、これはもう全然安心ですよ、そういうこうイメージですね。喜び歌いますとここで出てきます。私たちも機嫌がいいとこう鼻歌が出てきますね。とこう鼻歌が出てきます。ダビデは王様ですから、この時守られていたのでしょうか。いいえ、ダビデは愛する息子に裏切られて命からがらこの荒野にいました。明日はどうなるかわからないというような状態の中で、ダビデは鼻歌が出るほどに安心をしていた。神様を本当に安心できる、安らうことのできる方として実感していたということになると思います。私たちはどうでしょうか。三つ目、最後の比喩になります。八節です。ここにはこのように書かれています。あなたの右の手は私を支えてくださいます。右の手、左ではなくて足でもなくて右の手と書かれています。このイメージは、まあ、私たちも日本語の中でよく使う言葉と似ています。例えば有能な部下に対して、君は僕の右腕だと言ったらですね、ありがとうございますとなりますね。自分の部下に対して、君は僕の左腕だって言ったら、これもう可愛がられてないなと思うと思います。右腕というのは、まあ、最も有能な方、信頼できる方というような意味ですね。大切な方ということかもしれません。実はこの右の手という言い回しは聖書の中に42回も登場いたします。マタイの5章では、もしあなたの右の手がつまずかせればという、そういう表現のところが出てきますし、また右の手は旧約聖書の中では祝福の象徴でもありました。大切な方、また祝福の象徴です。創世記の49章ではヤコブはヨセフの子エフライムを祝福し、右の手を置いたとあります。左ではなくて右を置いたということですね。左の手とは祝福の象徴であり、信頼の象徴であり、また権威と力の象徴でもあります。出エジプト記の15章には、主よあなたの右手が力に輝き敵を打ち砕くと、そのような表現も出ておられます。ここはですから私たち現代風に言い換える必要はないかもしれません。 神様、あなたの右の手は私を支えてくださいます、あなたの祝福と権威が私の上にあるという意味になります。まあ、あえて現代風に言うのであれば、神様、あなたは私を何よりも大切な存在として愛し、意の一番に支えてくださいますというような表現になるかもしれません。詩篇63編はダビデがユダの荒野で歌った歌です。一度はサウル王に、今度は息子に裏切られ、命まで狙われている。そのような中でダビデは神様を、この三つの比喩、イメージを用いて例えています。脂肪と髄、そして三つ翼、そして右の手です。たとえどんなことがあっても、神様は私を守り祝福し、それだけではなく素晴らしい、いや一番いいもので満たしてくださる方であるということです。私たちにとってそれは何を指すでしょうか。もちろん日々の生活の中で神様からいただくさまざまな祝福もそうだと思いますけれども、何よりも脂肪と髄、三つ翼、右の手を体現してくださるお方がいらっしゃいます。それがキリストです。キリストは神の御子でありながら、この世に来てくださり、私たちを愛し、そして私たちの罪の身代わりのために十字架についてくださったそのお方です。そのような愛をもって神様は私たちを導いてくださる方であり、イザヤの41章13節にはこのような約束があります。あなたの右の手を固く握り、恐れるな、私があなたを助けると言う。あなたの右の手を固く握り、恐れるな、私があなたを助けると言ってくださるのが、私たちの信じている神様です。さて、これで比喩の解説は終わりです。今日のこの3つの比喩、皆さん、ご覧になってどのような感想を持たれたでしょうか。神様の恵みは素晴らしいな、こんな約束を与えられて嬉しいなと感じられた方、たくさんいらっしゃると思います。しかし、ある方はもしかすると、いや、聖書にはそう書いてあるけれども、正直なかなか実感できないなという方もいらっしゃるかもしれません。正直言いますと、私自身も過去の信仰生活の中でダビデのこういう比喩の言葉がピンとこない、実感できないということは繰り返しありました。皆さん、今現在はいかがでしょうか。本当に神様に支えられても喜びしかないという方もいらっしゃるかもしれませんし、しかしこの世にあってさまざまな苦労を、そして悲しみを経験されている方も多くいらっしゃるかもしれません。差し支えのない範囲で結構ですので、最近非常に辛かった、苦しかったことをちょっと頭の中に思い起こしてみてください。その苦しい、辛かった時に、皆さんは神様を実感することができたでしょうか。脂肪と髄で養い、三つ翼の影で守り、右の手で祝福をくださる神様を実感できましたでしょうか。ここにある歌があります。歌を読みます。主よ、私を憐れんでください。私は衰えています。主よ、私を癒してください。私の骨は恐れおののいています。私の魂はひどく恐れおののいています。 主よあなたはいつまでという歌です。恐れおののいているという言葉が2回出てきます。大切なことなので2回言ったんだと思いますけれども、本当に恐れおののいていたと思います。またこの歌の非常にユニークなところは、最後が解放の文章で終わっている、きちんと最後まで文法的に終わっていない。主よあなたはいつまで千丸という終わり方がされています。実はこれは詩編6編の2節と3節のダビデの言葉です。ダビデの歌です。先ほど骨と髄三つ葉右手と歌ったあの同じダビデが、この6編では、主よ私を癒してください、私は恐れおののいています、私の魂は恐れおののいています、私は衰えています、主よあなたはいつまでと歌っています。ゴリアテを退治して、そして勇敢にイスラエルを率いた、そして困難の真っ只中にあって死亡と髄三つ葉の影右の手と祈った、同じ人の言葉、歌とは思えない、もうガタガタブルブル震えている、そういう歌です。ダビデはもちろん詩編63編4節のような、私はもう満ち足りています、神様ありがとうございますという歌も残していますが、辛いです、苦しいです、もうダメです、早くお願いしますという歌も歌っています。ここでダビデがしていることは2つあると思います。それは正直に言葉に言い表しているということです。勇敢なダビデだからなんていう、そういうことにはとらわれていないです。もうその時自分の心が感じている苦難、困難、悲しさ、寂しさ、不安をすべて正直にぶっちゃけて、そして言葉にして祈っています。そして祈りの中で恵みや祝福、平安を願い求めています。全然カッコつけてないですよね。というかカッコ悪い、ここのダビデは。しかし神様は時にそれを私たちに求められます。イエス様はヨハネの15章でこうおっしゃいました。あなたが私にとどまり、あなたの言葉、私の言葉があなたにとどまっているなら、何でも欲しいものを願いなす、欲しいものを求めなさい。そうすればそれは叶えられます。と言っておられます。ダビデはもちろん勇敢でしたけれども、ガタガタブルブル震え、もうダメだと思う時が多々ある。まあ言ってみれば私たちと同じような存在であったと思います。しかしそのダビデが自分の心を探って、そして正直に、もう神様あなたしか頼るものがあります、頼る方いらっしゃいません、いません、もう神様私本当につらいんです、もうダメかもしれません、もうやばいです、もう早くお願いしますという祈りを、私たちも祈ることが私は求められていると思います。聖書は私たちに言葉として与えられていますけれども、私たちも自分の心を探って、それを言葉としてダビデのように神様に正直に捧げるときに、神様は私たちに恵みと祝福と平安を与えてくださる。死亡と髄で養い、三翼の陰で守り、右の手で祝福をしてくださるということだと思います。皆さんの今の信仰の状態はいかがでしょうか。 63編に近いという方もいらっしゃると思いますし、いやー今6編に近いという方もいらっしゃるかもしれません。いずれにせよ、いずれにせよ私たちはカッコつける必要はありません。なぜならもう神様は私たちの心を全てお見通しだからです。そして私たちが正直に自分の心を探って自分の思いを神様に届けるときに、神様は私たちの右の手を固く握り、恐れるな、私があなたを助けると言ってくださるということだと思います。どうぞ御言葉を信じて正直に言葉にして祈り、また神様の御言葉を信じて祈り求め続けましょう。お祈りいたします。ご在天の地なる神様、あなたの皆を賛美いたします。本庁は敬愛する兄弟姉妹方とともに詩編の63編のダビデの歌、そして詩編6編のダビデの歌から学びました。ダビデにはその弱さゆえに絶望し苦難し、もうダメだと思う時もありました。しかしそんな時ダビデは心の底からそのことを正直に神様あなたに言葉にして祈り捧げました。またそのようなダビデを繰り返し助け導き、良いもので満たしてくださった神様は死亡と髄を私たちに振る舞い、三翼の陰で休ませ、右の手で支えてくださる方でありますから、ありがとうございます。私たちの信仰生活の一部だけがバサッと切り取られて、そしてその時の信仰の様子であなたは私たちを測ったりまた裁いたりするお方ではありません。信仰的にあなたに満たされて調子のいい時もありますし、しかし苦しくて悲しくてもうどうしたらいいかわからない、もう早く来てくれないとダメになりそうだと思う時もあります。いずれのような場合であっても、いずれのような信仰の状態であっても、神様あなたは私たちに、私を信頼しなさい、私に正直にあなたの気持ちを打ち明けなさい、私はあなたの右手を握ってあなたを助けるからと言ってくださる恵みあふれる愛の方でありますから、ありがとうございます。そのことを私たちはキリストの十字架を通して本当に実感することができますから、ありがとうございます。どうぞ今週の私たちの歩みもあなたによって支えられ、あなたによって導かれますように。御言葉に感謝いたします。愛する主イエスキリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン。